はい、みなさん、こんにちは。
こんにちは。
今日は第67回です。イエーイ。はい67はね、ちょっとなんかコメントしづらいんだよね。あ、でもラッキーセブンが入ってるからいいかな。
確かに、
はい、はい、じゃあ早速近況報告からいきたいんですけど、かやこちゃん、なんか近況報告ありますか？
あ、私は埼玉に行ったっていうのが近況報告です。
おお埼玉といえば私 の、 あの住んでるところなので。え、どうしたの？何があったの
なんか、あ、うんうん、家族で紅葉を見に行くために埼玉に行ったんですけど、うん、紅葉っていうのはオータムリーブスっていうらしいんですけど、結構近くで紅葉が見れるところっていうことで、埼玉の秩父に行って紅葉を見ました。だいたいなんか10月の終わりとか11月ぐらいだと紅葉が日本では見れるかなっていうふうに思って、で、私はなんか紅葉を見ただけじゃなくて、川下り、なんかボートライド、ボートツアリングみたいな、なんかボートに乗って川を下るやつもやりました。長瀞っていう場所に行って、それも埼玉の中なんですけど、で、川を下るときにちょうどなんか紅葉も見れていい感じみたいな感じでした。
私も何だったかな、4月くらいにお花とかがなんかすごい有名なお花とかがあったり、あとその秩父はなんか夜祭りかなんかかな、がすごいお祭りですごい有名なのがあって、なんか私のお父さんとお母さんが行ったことあるらしいんですけど、すごい綺麗だったみたいなので、うん、秩父はなんかこう、東京からとか埼玉から行きやすいけど、かなりこう、なんだろう、綺麗な自然とかと触れ合える場所でいいと思います。
え、そう、なんか私全然行ったことなくて、秩父行ったことなかったんですけど、東京から行けるいい、なんかちょっと田舎っぽい感じのところを探してて秩父に行ったんですけど、
電車で行くとするとね、池袋とかから西武線で一本で行けるんだよね。
あ、うん、私たちは車で行ったんですけど、すごい楽しかったし、思ってたよりもすごい楽しいことも結構あって、そういう川下りとか、うん、紅葉とかな、公園とかもいっぱい、とか大きい公園があって、すごい楽しかったです。
秩父はね、ポークカツレツがすごい有名で、わらじかつってすっごい大きくて超美味しいんだよ。
先にみそさんに聞いておけばよかった全然知らなかったです。
あとね、くるみそばっていう、なんかおそばのそのつゆの部分が、くるみのなんかペース、フレーバーがする、そう、ソース、つゆ、タレみたいなのをつけて食べるくるみそばっていうのも有名で、あ、秩父ね、めっちゃご飯も美味しいんだよ。
全然そんなの知らなかったです。普通になんかレストランみたいなところで普通に食べちゃったので、先に聞いとけばよかった
でもまたそのお祭りとか、あと春になるとすごい綺麗なお花とかもあるので、ぜひまた行ってみてください、秩父。
確かに、皆さんで秩父に行く方はぜひ、何でしたっけ、わらじかつ
超おすすめ、
食べてみてください。
はい、
はい、
じゃあ私の近況に行きたいんですけど、なんか近況ってわけじゃないんですけど、日本のなんか映画とかを見てると、日本の結構菓子パンとかがよく出てきて、こう菓子パンっていうのは、甘いパンとか、こうちょっとアレンジしたようなパンとかのことを日本では菓子パンとか、あと惣菜パンとかって言います。菓子パンっていうと甘いスイートブレッドのことで、惣菜パンっていうと、こう惣菜っていうのがデリーのことなので、あとサイドディッシュとかのことを惣菜っていうので、惣菜パンとかとも言います。ちなみになんか、かゆこちゃんは菓子パンとか惣菜パンっていうと、これが好きみたいなのはある？
でも普通にメロンパンは好きです。
ああ、そう、メロンパンは、 メロンパンなんですけど、あのメロンパンって言ってもメロンのフレーバーがするわけ、味とかがするわけではなくて、あの上にクッキー生地、そのクッキー糖が乗って焼かれているパンで、形がメロンみたいな形なのでメロンパンって言われてるみたいで、色は黄色が多くない？あんま緑っていうよりは、うん、緑のもありますけど、そう黄色が多い感じで、あのまあ、あの人気なパン、多分ちっちゃい子とかも好きみたいなクッキーが乗ってて甘いので、すごい人気なパンです。でなんか最近はこうメロンパンのアレンジみたいなのも結構進んでて、中にあのホイップクリーム、あのウィップチクリーム、あの日本語ではホイップクリームって言うんですけど、ホイップクリームが挟まってるやつとか、超高カロリーみたいな超カロリー高いみたいなやつとか、あとなんかアイスクリームが挟んであるやつとかあるあります。
あります。
なんかメロンパンアイスとか行ったことある？うん、そうそうそうそうそう、メロンパンアイスとか行って、あの私だいぶ前、大学1年生くらいの時にちょっとそのメロンパンアイスクリームが流行ってて、あの世界で2番目に美味しい焼きたてメロンパンアイスっていうお店、世界で2番目、セカンドに美味しいっていう、なんかね、1番目に美味しいのはそのお店のなんか師匠っていうか、そのお店 の、 あのオーナーが教えてもらった、その教えてもらった人が1番だから、そのオーナーが2番ってことになってるらしいんだけど、世界で2番目に美味しいメロンパン、あのメロンパンアイスっていうお店に行ったことがあります。他にはですね、アンパンとかも、超有名って感じで、アンパンはあんこが入ったパンですあのまんまなんですけど、あんこはスイートビーンペースト、あのレッドビーンズが甘くなったやつですよね。なのでそれが中身フィリングとして入ってるものです。他に有名なのがカレーパン、これもまんまカレーパンも普通にカレーが入ったパンでもこれは他のパンと違うのは、揚げてあること、フライされてるのが結構特徴かなとは思いますね。なんかイメージとしては多分ロシアのピロシキに似てると思います、ピロシキのカレーバージョンみたいなカレーパンも美味しいよね。
私結構好きですカレーパン。なんか最近すごい甘いのが食べられないというか、お菓子は好きなんですけど、ご飯の時に甘いものをあまり食べたくないみたいな感じです、私が。だからなんか菓子パン食べる時はカレーパンとかサンドイッチとかを食べてます、
はい。そんな感じでカレーパンも美味しいのでぜひ食べてみてください。他には、あとはクリームパン、もうこれもまんまで中にクリームが、フィリングでクリームが入ってるクリームパンとか、あとは最近ちょっと流行ってるのが塩パン、塩っていうのはあのソルトのことなのですけど、あの最近流行り始めてて、最近、何年か前くらいから結構人気になってるパンで、もともとなんか愛媛県っていう、あの四国にある愛媛県っていうところからなんかスタートした始まったみたいなんですけど、こう中にたっぷりバターが入ってて、上にちょっと塩がかかってて、なんだろう、サクジュワーみたいなこれわかるでしょあのパンがちょっとサクッとこうしててクリスピーっていうか、でジュワーっていうのはそのバターが溶けててこうメルトしてて広がっていく、スプレッドしていく感じをこうジュワーって日本語だともうサクジュワーって伝わるでしょ
大体何でもサクジュワーって言えば美味しそうってなりますよね
そうそうそうそう、もう本当に塩パンはそんな感じで、多分もしかしたらこう今まで紹介したメロンパンとかアンパンとかカレーパンとかよりはこうヨーロッパの人も楽しめるんじゃないかなみたいな、パン文化の人も楽しめそうなパンじゃない、
確かにシンプルみたいな感じ、
そうそうそうそう、私すごい最近塩パンが好きで、はい、よく食べてます。あと最近また流行ってるのがフルーツサンドイッチが流行ってて、あのサンドイッチにそのホイップクリーム、ウィップクリームと、あとフルーツが、果物がたくさん入ってて、あの断面っていうのかな、そのカットして見える部分がすごいこうボリューミーになってて、 あのインスタ映えみたいな感じで最近すごい流行ってるみたいです。なんか私その超流行ってるのはまだ買ったことないんですけど、なんか高いんだよね、
うん、
1個そうすごい何百円とかするみたいな、そのインスタ映えなのでインスタグラマブルなので、うん、ただ昔からたまにフルーツサンドは食べてて、お母さんが作ってくれたりとかして食べてて、あの海外にもあるのかなフルーツサンドって、あんま見たことないよね。イギリスで見なかったよね、うん、甘いサンドイッチって。
覚えてないですね、
うん、なのでそんな感じですかね。菓子パンとか惣菜パンっていうとこんな感じで私は思い浮かびました。どこで日本ではパンが買えるかっていうのも一応ちょっと紹介しようと思うんですけど、まず基本的には、まあ、どこでも買えますっていうのがあれなんですけど、うん、まあ、スーパーマーケットとかに行くと、こう、あの山崎とかパスコとかいう、こう、なんていうのかな、まあ、あのブランドとかからあの袋に入ったパックとされた、こう工場で作ってあの運ばれてきたような、まあ、普通のパンみたいなとか売ってます。そういうのはこう、まあ、前にデイリーのパンっていうか日々使えるような食べられるような安めのパンが売ってます。で他にもなんかちょっと大きめのスーパーとかだと焼きたてパン屋みたいなのが入ってるよね、
うん、小さいパン屋さんみたいなベーカリーみたいなのが入ってます、
うん、で他にもまあコンビニとかでもパンは売ってるんですけど、コンビニは多分こう菓子パンとかその惣菜パンっていう、うん、こうアレンジされた日本風のパンが、うん、メインでランチでみんなが食べるようなパンが多いです、うん、サンドイッチとか。デパートに行ったりとか、あの日本のデパートメントストアとかに行くとちょっと高めな、あのちょっとこう高級なエクスペンシブなパン屋さんとかが入ってると、そういうのだと結構本格的なパンが食べられると思います、うん、
うんうん、あとなんか街のパン屋さんとかその辺に、うん、その街で有名なパン屋さんとかも結構あると思うので、うーん、そうですね、そこに住んでたら人気なパン屋さんとかを探して、コンビニとかスーパーじゃなくて普通の本当のパン屋さんを探して行ってみたら結構美味しいパンがあるんじゃないかと思います、
う
ん
う
ん、
ということで、じゃあ、菓子パンについては近況報告のパートだったんですけど終わりにしたいと思います。じゃあ単語に行きたいと思うんです、思います、
はい、
今日の単語は無性にっていう言葉を紹介したいと思います、無性にっていう言葉はなんか日本語であの辞書で調べてみたら、あの辞書っていうのはディクショナリー、辞書で調べてみたらこうある感情、 あるフィーリングが激しくなんかエクストリームにこう起こる様子だそうです。ある感情が激しく起こる様子、
うん、
でなので英語で言うと crave for とか be dying for とかっていう風になると思います。例えば例文で言うと無性にチョコレートが食べたいみたいな感じで言います、うん、こう I'm craving for chocolate みたいな感じですね。他にもなんか無性になんか飲みたいみたいな、もう超喉乾いちゃった、超 thirsty みたいな、うん、I'm dying for something to drink みたいな感じになりますので、こうなんかもう超食べたいんだよねとか、もう無性に今食べたくってみたいな時にこの無性にっていうのを使えます。そう、なんでこれを紹介したかっていうと、こうイギリスの菓子パンのことを考えた時に、そういえばイギリスにいた時に日本のパンが無性に食べたくなったなっていうのを思い出したので、今回この単語で紹介してみました、うん、はい、なので無性にっていうの、本当にもう超食べたいみたいな時に、超食べたいとか超ってめちゃ私も使っちゃうけど、超以外のこうレパートリー、ボキャブラリーがあるといいかなと思ったので、うん、無性にっていう言葉ぜひぜひ皆さん使ってみてください。
私もなんか、はい、イギリスに行った時イクラが本当に無性に食べたくて、イクラっていうのは多分お寿司とかでよくあるサーモンの卵、
うんうん、
サーモンロー、もうイギリスってイクラない、ない、あ、私は見つけられたことがなかったので、
うん、見てない私も、
本当に1年間イクラが食べられなかったのが本当に辛くてもうずっとなんか本当にイクラ無性に食べたいって感じでした。だから帰ってきてすぐイクラ食べました。
そう、多分ね、なんか留学とかしてるので何かこう無性に食べたくなることとかあると思うので、うんうん、その時はぜひこの単語を使ってみてください。はい、
はい、
じゃあ結構もう長くなっちゃったんですけど、一応トピックに入りたいと思います。本日のトピックはこう留学の思い出に浸りたいっていうトピックで、うん、こう思い出はメモリーなんですけど、浸る思い出に浸るっていうのはこうなんかノスタルジックになるっていうかっていう感じですね。be immersed in memories って感じです。浸るっていうのが be immersed なので、思い出に浸るっていうふうに言います。もうなんか、うん、ああいうこともあったな、こういうこともあったな、あれ楽しかったなみたいな感じでこう思うことを思い出に浸るっていうふうに言います。ね、なんでか、なんかもうコロナで最近こう海外旅行も行けないし、なんかしかもさ、なんか最近こう Google のなんかあの写真 Google フォトみたいなアプリあるじゃん、うん、とかさ、そういうのとか、あと普通に iPhone のカメラロールとかでさ、なんか1年前の今日とかさ、2年前の今日みたいなさ、あれ来るじゃん。あれ本当やめてほしいんだけどさ、う
ん、あれ何がしたいんですか、なんで教えてくれるんですかね。
そう、まあそんな感じでこう思い出に浸りたいなって思ったんですね、
うん、
なのでなんかこうね、思い出に浸るためになんか私がいくつか質問を考えてきたので、なんかそれに私とかゆこちゃんで2人でなんか答えながら留学の思い出を思い出したいと思います。で、なんかもしかしたら長くなっちゃうかもしれないので、長くなったら、まあ、またいつか次の次くらいの時にまた別で話したいと思います。はい、じゃあ最初に学校編っていうところからいきたいと思う。なんか学校編とか食べ物編とか、
うんうん、
〇〇編っていうのはなんかパートのことを〇〇編とかって言います。なのでこう学校編とか食べ物編とか旅行編とか感じでいろいろカテゴライズして、カテゴリーに分けて質問考えてみたので、
はい、
一緒に答えていきたいと思います。はい、じゃあまず学校編からいきたいと思うんですけど、イギリスと、じゃあ一つ目ね、イギリスと日本の大学で違うなって思ったところとか、なんか覚えてることありますか？
一つは大学にバーがあること、うん、そう、日本の大学ってバーとかないんですよ。大学の中に食堂とかはあるんですけど、ご飯食べるところとかカフェとかはあってもバーはないので、
うん、
イギリスの大学にバーがあるのはすごいなんかちょっとびっくりしました。
うん、なんかなんていうの、大学にさバーがあることも驚いたし、なんかなんていうの、そこでさこう結構夜までパーティーやったりとかもできるじゃん、
うんうんうん、
なんかそれたまにさ、そう私たちの行ってた大学もこうたまに定期的にっていうか、まあ、すごいオケージュナリーに、なんか夜までのパーティーみたいなのがこうあって、なんかそれをさなんか学校でできるんだみたいな。日本だと一応大学は夜遅くなったら出なさいみたいな、でなんか外でパーティーやってみたいな、こう学校がこうオフィシャルに、公にっていうかオフィシャルにそのなんかパーティーやっていいよみたいな感じで大学ってなんか言う感じじゃないじゃん、日本の大学って、うん、こうもうちょっとこうなんていうのかな、勉強する場所みたいな感じの部分があるので、うん、それがなんか大学でパーティーができるっていう、なんかこう、しかも夜遅くまでみたいなのが、うん、自分の中ではこう結構ショッキングだったというか、衝撃的だった。
確かに、うん、2時ぐらいまで確か空いて
パーティーできた
気がします。夜の2時まで。私なんか日本の大学生って18歳くらいから入れて、日本ってお酒を飲めるようになるのが20歳なので、うん、多分そういう理由でもなんか日本ではバーみたいなの作れないのかなって思ったり。
確かに確かに。他になんかある？イギリスと日本の大学で違うなみたいな。
あとはなんか普通に授業の内容なんですけど、
うんうん、
なんか結構議論する授業とかが多いかなとは思いました。日本の大学も議論したり、学生の間で議論したり先生と議論する授業はあるんですけど、イギリスの大学の方がその授業が多いんじゃないかなっていうのは思いました。
年齢のこと、エイジのことも結構日本の大学と違うなとは思って、日本だと割とこう、高校卒業したらすぐ大学に入るし、なんかあんまりこう、なんていうの、高校を出て働いてから大学に戻ってくるみたいな人も結構少ないので、大体みんな同じような年齢の人が多いんですけど、海外だと本当に年齢がバラバラで、なんかギャップイヤーしてましたみたいな人とかさ、あるし、あと、先輩後輩みたいなのがないじゃん、日本と違って。なんか全員さ、こうため口みたいな感じで話すからさ、なんかそこが全然日本と違うなって、まあこれはもう超有名だけど思った。
確かに。日本はなんか1歳でも違うと、なんかもう、こう、振る舞い方を変えないといけないじゃないですか、喋り方とかを。だからなんか私多分日本人の友達だったら全員あの人が何歳あの人が何歳って何歳か分かるんですけど、外国人の友達は大体あんまり何歳か分からない人が多い、
ね、分かんないよね。そうそう、日本人だとやっぱり日本なんていうの、イギリスにいてもさ、やっぱり日本人同士はさ、ちゃんと年上か年下だったら敬語使ってたじゃない、
うん、
私とかゆこちゃんって私の方が1個年上でかゆこちゃんが1個年下で、もうこんなに仲いいのに、いまだにかゆこちゃんはちゃんと私に敬語を使ってていいよ敬語使わなくてって言ってるのに、かゆこちゃんはこうずっと敬語を使い続けるくらい、やっぱりこう年齢はやっぱり喋り方とかさ、こう振る舞い、ビヘイビアに結構関係するよね、
うん
うん、はい、じゃあ最後の質問に行ってみたいと思うんですけど、大学でのなんか、ま、授業とか、ま、いろんなことを含めて大学で一番思い出に残ってることっていうのを聞きたいんですけど、じゃあまず私から答えると、大学の授業でなんか泣きましたっていうのが一番思い出、覚えてる？
覚えてる。
前このポッドキャストで話したことあるかなって思うんですけど、あのプレゼンテーションの授業、あ、練習があって、でなんか練習だったんだけど、なんか私たち最後になんか毎回こうタームの最後に大きなプレゼンテーションがあって、それの練習みたいな感じで、あの授業があった時に、なんか私がまだあんまりちゃんと練習してなくて、こう結構スクリプトを読んでたみたいな感じで、こうまあ、ちゃんとスクリプトをなんていうの、文章に書いてセンテンスにして、それを結構読んでて、ただこう読んでるみたいな感じになっちゃって、ですっごい先生に怒られて、まあ、結構厳しい先生だったんだけど、ちょっと怖い先生だったんだけど、なんかすごい怒られて、で私がこう思わず泣いてしまって、でそしたらあの韓国人の友達がスッとティッシュを差し伸べてくれて、あれはイケメンだったよね、
うん、そう、なんか私もう同じクラスだったので、うん、西野さんな泣いてるって思ったんですけど、私はなんかまあ席がちょっと遠かったのもあって、別にあやばい泣いちゃってるなっていうふうに思ったんですけど、みずほさんの隣にいたあの韓国人の男の子が自分のティッシュをパッて取ってみずほさんに渡してて、
スッてね差し伸べてくれたんだよね
かっこいいって思いました
あのなんかスッとこう手を出すような感じで渡すことを、まあ、手を差し伸べるとかっていうんですけど、まあ、なのでそう手を差しなんか助けてくれる時とかに言うかな、うん、なんかすごいあの本当にあの手をこう出してくれたっていうことじゃなくても、なんか辛い時に手を差し伸べてくれた人、まあ、ヘルプしてくれたっていう感じかなことを、まあ、あのアシストしてくれたとか、そういう時に手を差し伸べてくれたって、あの本当にそうしてくれた時も言うし、そういう助けてくれた時にも言える表現なんですけど、本当にティッシュをね差し伸べてくれたんだよね、
うん、
あのはい、なのでそれで涙を拭いたっていう思い出が一番思い出ですかね。はい、かゆこちゃんはなんか大学で思い出みたいなある？
私はなんかあんまり考えたんですけど、まあ楽しかったのは楽しかったんですけど、あんまりいいのが思い浮かばなかったんですけど、レポートかなって思って、アサイメントがいろいろ出てたんですけど、毎回最後のなんかファイナルレポートみたいな最後の課題が結構なんか難しいっていうか、なんか量が多い課題があって、で一生懸命なんかその期間は1週間ぐらいずっと書いてたんですけど、最後の課題はそれでなんか私3タームいたんですよね。1年間いたの10ヶ月間いたので3タームあって、最後のタームの課題は結構なんかうまく書けて、先生にもなんか うまくなったねみたいな、いいのかけたねみたいな感じで褒めてもらったのが、なんか私的には思い出かなって思います。
いいね、いい思い出だね、私の泣いたっ
めっちゃ懐かしい、そういえばそうだったね。あれはなんか結構
ね、うん、まあでもそのおかげでプレゼンテーション上手くなって、結構こうインターンとかでさ、プレゼンテーションやること多くなかった、インターンシップで、うん、でその時になんかいつも上手いですねって言われてて、うん、そうだから
その涙のおかげ で
あの涙のおかげでもう上手くなったなって思うので、本当に今では感謝、アプリシエイトしてるんですけど、はい、そんな感じかな、うん、はい、楽しかったねっていう、うん、楽しかったです。じゃあ実はですね、まだそのこれから思い出編、思い出のこのエピソードは食べ物編と旅行編となどなど、他にもいろいろ、あと寮、アコモデーションというか、フラットでの思い出も寮編とかもあるんですけど、ちょっと今回は長くなってしまったので、またいつか話したいと思います。はい、はい、じゃあここまで聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
Apple Podcast でのレビューもお願いします。あと、E メールもお待ちしてます。あと、Twitter やってるので、フォローと DM とかもお待ちしてますので、お願いします。はい。
はい、
じゃあ、いいですかね。
はい。
はい、じゃあ、今日はこの辺で。
バイバイ。
バイバイ。
ボキャブラリーリストを見ながら、発音の練習をしましょう。紅葉、autumn leaves、 川下り、 boat ride、 夜祭り、 night festival、 自然、 nature、 田舎、 countryside、 ポークカツレツ、 pork cutlet、 つゆ、 noodle soup、 くるみ、Walnut、 丸々しとけばよかった、 Should have、 菓子パン、 Sweet bread、 惣菜、 Side dish、 Deli、 クッキー生地、 Cookie dough、 ホイップクリーム、 Whipped cream、 挟む、 Put something between、サンドイッチ、高カロリー、 High in calories、 だいぶ、 Quite、 流行る、 Very impression、 焼きたて、 Freshly baked、 師匠、 Master、 あんこ、 Sweet bean paste、 中身、 Filling、揚げる、 to fry、 特徴、 features、 塩、 salt、 たっぷり、 a lot of、 サク、 サクサク、 crispy、 溶ける、 to melt、 断面、 cross section、Volumey、 Voluminous、 インスタ映え、 Instagrammable、 基本的には、 Basically、 工場、 Factory、 本格的、 Authentic、 街の、 Local、 無性に、ある感情が激しく起こる様子を言います。感情、 feelings、 激しく、 extremely、 起こる、 to occur、 happen、 様子、 state。 For example、 無性にチョコレートが食べたい、 I'm craving for chocolate。 無性に会いたい、I'm dying to see you。 イクラ、 サーモンロー。 思い出に浸る Be immersed in memories 〇〇編 Part 食堂 Dining Hall 衝撃的 Shocking 議論する To discuss 年齢 Age バラバラ Various Different タメ口 Casual talk 振る舞い Behavior 韓国人 Korean 手を差し伸べる To give a hand 渡す To hand over 辛い Hard涙を拭く To wipe away the tears 課題 Assignment 量 Amount 褒められる To be praised 〇〇のおかげで Thanks to you